鹿像の中心によって勢ぞろいした三人は、やらい町の加納邸へとやってきた。青年は門前まで出迎えて、新十郎に固く握手して、
日本広しといえども、おはんあるのみ、頼みますたい。
心痛のあまり、国の言葉で挨拶する。彼の目には、ことのあまりの重大さが焼きついていて、いたたまれぬほど胸が迫ってくるのであった。
何事が起こりましたか。
青年は事件を説明して。
かようなわけで、まことに心外ながら、五平丼は、おいどんの目の前で死んでしもうたのです。
新十郎は優しい目で彼をいたわって、他の人々は織江城の倒れた方へ駆け去って、残っていたのはあなた方雲助組だけですね。
とんでもない、駆けつけたのはまあ、四分の一ぐらいでしょうか。四分の三は自分の場所を動きません。ただ、何事ならんと織江城の倒れた方を見ておったのです。
あなたは加納さんの倒れるところを見ましたか。
まことにお恥ずかしいが、おいどんは織江城の方に気を取られて犯人と犯行の瞬間を目撃いたしておりません。両名で担っておった山籠がぐらぐらと前へ揺れて傾きおるから、ふと見ると五平丼が胸か腹を押さえて前へトントンと飲めるように倒れるところでした。あの人は豪気ですから、その瞬間になっても山籠を担った片手は離しません。その時五平丼の不思議な様子に気づいて横っ飛びに駆け寄りざま、ちょうど倒れた五平丼を抱き止めようとした小無双がありました。両手で抱き止めよったから、手にした尺八が音を立てて落ちましたな。あだ後に編笠を取り寄ったのを見ると、この小無双は油絵描きの田所金次ですわ。痕跡の仮装者にはもう一人小無双がおりましてな。これは清少神田正彦でありました。
すると、それまで被害者に接近した人はなかったのですか。
その四五分前に総理大臣が五平丼のところへ来られましてな、ちょっと用談がありました。すると五平丼は礼夫人を目で探しましてな、折よく近いところでフランケン大使と踊っておるのを認めまして、そこへ行って一に応答があったようです。五平丼は戻ってきて総理に復命しました。そういえばその時五平丼はなんとなく顔色すぐれぬ様子でしたな。
新十郎はうなずいて、では現場へご案内願いましょう。青年は案内に立つ。鹿蔵も一緒に四人が家へ進もうとすると、青年は驚き呆れて虎之助をじろじろ見回しながら、
あんたはいかんな。飛行尾に素足、痕跡は各国の対抗使が列席しておりますぞ。あんたは国威を失墜しおるな。
自分が言われつけていることを言っている。虎之助はプッと吹き出して、
総監は裸にふんどしですが、国威を失墜しましたな。
いや、しまった。
新十郎は中に立って取りなしてやった。
探偵はあらゆるものに変装しますから、そう見ておいたらよろしいでしょう。
いや、結構結構。
青年は満足して四人を案内する。舞踏場内では人々は壁際へ集まり、真ん中は広々として、その一角の床上に雲助姿の加納五兵衛がうっ伏して死んでいる。彼の肩を外れた山籠が彼の死体の一部であるかのように横に転がっていた。新十郎は死体を調べた。五兵衛の日腹に突き刺さっている一本の小塚、手裏剣に用いるものだ。歯の根元まで突き込んでいるが、出血は少ない。虎之助は小塚の方角を目で追って、
ねじ曲がって倒れたのでないとすると、ちょうど学体席の方角だな。
何の方角だい？
と、花の矢が虎之助の心眼に挑戦するが、虎之助はこんな小物は滋賀にも描けない様子。
犯人が手裏剣を打った方角だ。田舎通人にはわかるまいが、犯人は人々の注意が織江城に向けられている瞬間を捉えて手裏剣を打ち折ったのさ。 だから総監も犯人の姿を見ておられん。総監が気づいた時には、被害者は日腹を押さえて前へ泳いでいたのさ。花の矢は嬉しそうに笑った。お主剣術使いだが真剣勝負を知らないな。幕府には新選組という人殺しの組合があったが、お主はそれほどの人物ではなかったようだ。
真剣勝負とは何のことだ。
手裏剣が柄の根元までぶっすり突き刺すものかということさ。人の腹は柔らかいが豆腐に比べてはちと硬いな。
虎之助は目を凝らして田舎通人をにらみつけたが、小物を相手にしていられない。腕を組んで、いわくありげに死体の方へ目を凝らした。手裏剣の刺す力、なるほど、虎之助はそれを知らない。しかし誰だって知らないだろう。人間の日腹ぐらい、打ちようによっては、刀身いっぱい刺すかもしれないのである。田舎通人の愚論ごときは、ものの数ではない。日腹へ打ち込まれた小塚のほかには、どこにも傷がなかった。